こんにちは、NTT コミュニケーションズの岩瀬です。フューショット FM は NTT コミュニケーションズイノベーションセンターの生成 AI チームが AI に関する最新トピックや論文、基礎的な知識などについてワイワイ話すポッドキャストです。月2本から3本のペースで配信しておりますので、この番組を楽しみにしてくださっている方はぜひ各種プラットフォームでフォローください。さて今回のテーマは LLM×セキュリティです。今日はですね、久保さんが初めて出ていただいているので、まあ、簡単に何やってるかなど自己紹介お願いします。
NTT コミュニケーションズイノベーションセンターの久保と申します。私は現在セキュリティを軸にしつつ、リサーチャーとプロダクトマネージャーをやっています。セキュリティの中でも、レッドチームやペネトレーションテスト、脆弱性診断といったオフェンシブセキュリティを専門としています。リサーチャーとしては、広く使われている技術、その技術に対する脅威っていうところを研究していて、プロダクトマネージャーとしては、ゲームを通じてセキュリティのスキルアップができるようなプロダクトを現在プロダクトの作成を目指しているところです。
ありがとうございます。これセキュリティといってもあれですね、攻撃して打ち破ることを研究することによって高いセキュリティを目指すみたいな感じなんですかね。
そうですね。攻撃者視点であえて攻撃側に回って、攻めてあげることで守る側を評価するといった感じになります。
ありがとうございます。そんな久保さんがこう、LLM に今回こう、携わってる、調べられているところってどういうところが背景にあるんですか？
そうですね。やはり、LLM という技術は世の中を変える技術なんじゃないかっていうふうに、まあ皆さんも思ってると思うんですけども、私個人としても思っていて、やはり純粋に技術者として、LLM という技術に、まあとても興味を持ちました。でもう一つは、こういった新しい、すごい世の中を変えるような技術が出てきたときに、絶対にそういった技術を、で悪さをする人っていうのは出てくるので、こういう新しい技術に対して、その技術を理解して、その技術に対してどう防いでいくか、脅威をどう防いでいくかっていうのを考えるのが、我々セキュリティリサーチャーの責務だと思っているので、LLM という技術に対して興味を持って、今現在いろいろ触っているという感じになります。
今後絶対に攻撃に悪用されると思ったっていうのはまさにこう、リサーチャー視点っぽいですね。
そうですね。やはりこういった技術は絶対に誰かが悪さをするっていうのが常だと思うので。まあそういったところを事前に、誰かが悪さをする前に私がそういった目をつむみたいなところは、やはり我々がやっていくべきところだなと思っています。
なるほど。ありがとうございます。その LLM にセキュリティってこうどう掛け算されるのかってきっと割と専門家じゃなくてなかなかイメージが湧かない気がしており、世の中でよく言われるのは逆にこう守る側でプロンプトインジェクションどうするのみたいなよくそんなソーシャルメディアとか含めて言及されると思うんですけど、実際にこうどういうふうに関わってくるのが予想される？もしくはもうすでにあるものも含めて、どんな状況なんですか？
LLM かけるセキュリティといっても2つの話があると思っていて、一つは、先ほど出たようなプロンプトインジェクションのような、セキュリティフォー LLM と言われる、まあ、LLM のためのセキュリティの話。これは他にはアドバーサリアルイグザンプルだったりですとか、と先日の加藤さんのエピソードでもあったデータセットポイズニング、といった話もこちらになるかなと思います。でもう一つが、LLM フォーセキュリティという話で、これはセキュリティに LLM を応用するという話になります。前者は LLM に対するセキュリティというところで、本質的にはこういう脅威を防ぐっていう意味では前者をやるべきなんですけども、まあ、今はまずは LLM という技術をより深掘ろうというところもあって、後者の LLM for Security という、どのように LLM をセキュリティに活かせるかというところに一番興味があって、現在いろいろ情報を持っている、手を動かしているという形になります。
なるほど。これじゃあ、LLM 自体もある程度理解しないといけないやつですね、おそらく。
そうですね。やはりその技術を理解して、じゃないとそれをどう守るかっていうのはやはり見えてこないので、まずは技術を理解しようというところが一番のモチベーションになります。
ありがとうございます。じゃあ、この先のエピソードの収録部分ではですね、もう少し具体的なところも聞いてみたいと思っていて、なんかもう、ちょっとググったりすると、ある程度いろんなものが見つかって、たりすると思うんですよね。なんかすでにこうもう世の中にはいろんなものが広まり始めているんですか。具体的になんかあるものがあったら聞いてみたいんですけど、どうでしょう。
そうですね。すでに LLL のセキュリティに応用しているものとして、商用非商用含めいろんなツールが出ているんですけども、結構やはりこの手のツールっていうのは GitHub で頻繁に公開されていて、今そちらを結構追っ ているという形になります。その中でも Awesome GPT Security というリポジトリがあるんですけども、ここに GitHub で公開されているツールの情報が一覧でまとまっていて、この中で面白そうなリポジトリっていうのを今コードリーディングで追っているといった感じになります。
オーサムなんとかってよくありますけど、もう GPT セキュリティってのもあるんですね。
そうですね。いろいろな情報を追うときに参考になることが多いんですけども、今回も GPT セキュリティってドンピシャのネーミングでリポジトリがあるっていう感じですね。
最初に言うところで商用、非商用含めと知られてたので、商用もう売ってるものもあるんですね。
そうですね。まあ、有名なところだと、マイクロソフトのセキュリティコパイロットっていうやつがあって、これは M365 系のところに LLM を応用しているっていうところで、はい、マイクロソフトは早い段階でオープン AI と連携していたっていうこともあって、いろいろな製品に組み込まれていると思うんですけども、まあ、そのあたりがメジャーところかなと思います。
なるほど。ここにもマイクロソフトの力というか、どの領域でもよく呼びかけますね、最近は。
そうですね。まあ、どのプロダクトにも今はコパイロットといって組み込まれているっていう感じでありますよね。
なんかコパイロっていう言葉が出るとちょっともう思い浮かぶようになっちゃいます。
そうですよね。
はい、ありがとうございます。じゃあちょっとその中で特に今回そのまあオーサム GPT セキュリティとかを調べられていて、なんか具体的にいやこれ面白いですみたいな久保さんのお目がねに感じたというか刺さったポイントがあればなんかいくつか紹介していただきたいと思うんですけど、なんかありますか？
今回は面白かったリポジトリ2つぐらい紹介させてもらおうかなと思っていて、1つがペンテスト GPT というツールになります。で、これはペネトレーションテストを補助するためのツールになっていて、要するにペネトレーションテストという領域に LLM を応用したといったツールになっています。で、これの面白い点は、複数のチャット GPT とのセッションっていうのを使い分けていて、具体的には3つのセッションを作りつつ、それぞれのセッションには、それぞれの役割に応じたタスクを与えているといった感じになっています。具体的には全体のタスクを生成管理するセッション。もう一つはその中でも個別のタスクを管理するセッション。もう一つは実行結果を、テキストとして解釈するセッション。この三つのセッションがそれぞれ関わり合っているっていう点で、すごく面白いなと思いました。
これ全体のタスクを生成を管理するっていうのはまさにこうコントローラー？司令塔っぽくて、個別のタスクを管理するっていうのは、これ多分おそらく実行は別にやるんですか？自分でやる。個別の実行もやる。
そうですね。自分で個別のタスクを管理するっていうセッションが具体的なコマンドを吐き出してくれるので、そのコマンドを、自分たちの環境で実行して、その実行結果をまた実行結果を解釈するセッションに与えるっていった形になってますね。
ある意味、こう、ユニックスのパイプが繋がってるみたいな
感じですね。そうですね。はい。そのセッション同士が相互作用していて、で、それぞれのアウトプットが別のセッションのインプットみたいな感じになっていて、面白いなと思っています。
なるほど。これなんか今だと割とこう、まあ、前から作ってる人もいましたけど、コードインタープリターみたいな、まあ、自分で作って自分で自己、まあ、自己実行って言ったら変なんですけど、自分でやるものが増えてきてるので、真ん中のところとかはそういうのを使うともうずっとやれますね、勝手に。
そうですね。そこまで勝手に機械がやってくれるようになったら、本当にペネトレーションテストが全て全自動化される世界線になるので、すごく夢があるなと思います。
なんかよくプログラミングを学び始めるときって、だいたい for 文とかループ文を勉強して、暴発して止まらなくてコントロール C 止めるみたいなケースがあると思うんですけど、なんかその世界もちょっと見えますね。
はい、そうですね。暴走してどうにか止めないとみたいなこともあるかもしれないですね。
いや、めっちゃこれ面白いですね。なんかそのまさに特徴を活かして、LL の特徴を活かして新しいペネトレーションテストが生まれそうな雰囲気を感じます。ありがとうございます。あと、もう一個、二、はい、つと言ってたのでもう一個あるってことですか？
はい。もう一つは JPET というツールで、これはどちらかというと、防御側、ブルーチーム側向けのツールなんですけども、まあどういったことをしているかというと、デコンパイルしたコードって、まずデコンパイルという技術は、要するにコンパイルの逆で、バイナリーを人が読めるプログラミング言語、高級言語のところまで変換する技術、これをデコンパイルと言うんですけども、高級言語とはいえ、そのままだと、 このコードは何なんだろうってわからないことが多いんですね。でこれがかなり丸や解析者の熟練の方だと、まあ、一目見ただけでどういうことをしているっていうのが分かってくるんですけども、これはなかなかわからないことが多いですと。でそこに対してそのコードを LLM に理解させて、デコンパイルしたコードの関数のコメント、この関数はこういうことをしている関数ですよですとか、変数名もそのままだとランダムな文字列として置かれてしまっているところを、この変数はこの変数名が正しいですよ。この変数名の方が適切ですよといったところを置換してくれる。その2種類のタスクを LLM もやってくれる。まあ、そういったツール、プラグインになっています。
デコンパイル後のコードと、その、コンパイル前の、まあ、ヒューマンリーダブルなコードとかって、これは専用に学習とかを追加するものなんですか？
この JPET というツールに関しては、まあ、そのまま ChatGPT、GPT3.5 か多分 GPT4 のモデルを指定する形で動くと思うんですけども、なので特にこれ向けに学習をしたり、最適化したっていうモデルを使ってるわけではない。形になりますね。
それでも一定戻せるというか読めるもんなんですか？
そうですね。それでも結構何個か私の方でも実験した感じで、コンパイルしたコードをしっかりと解釈はしてくれています。一点補足だけすると、このデコンパイルというところはまた別のツールがやっていまして。
なるほど。
大体これ IDA というソフトウェアがあるんですけども、この IDA というソフトウェアがデコンパイルしたコード、このコードを LLM に食わせて、
機械
っていうような動きをするツールですね。
なるほど。あ、じゃあ LLM に限らず、もともとその IDA というツールが元からあったってことなんですね。
そうですね。なので、デコンパイル部分はそちらの性能に依存しているっていう感じ。
完全理解です。いや、といってもなんかめちゃくちゃ面白いですね。どこまでいけるのかっていうのは気になるところですね。
そうですね。やはりデコンパイルしたコード、やはりいろんな文献を漁っていると、コードっていうのは構造化されているので、結構 LLM が強いっていう情報が、まあ、見かけたりすると思うんですけども、まあ、それはデコンパイルしたコードでも、適用されて、で、こういったセキュリティの領域に応用が将来的にできたら、結構いろんな課題感だったり、セキュリティ業務に抱えている課題感が解決できるんじゃないかと思っていて、結構私の中では一番注目している領域になります。
ありがとうございます。じゃあ今日はですね、2個紹介いただいたので、まずこの辺で終わりにしたいと思っており、もしもっと話聞きたいんだけどってなったら、このポッドキャストはショーノートのところにですね、お便りフォームを載っけておりますので、番組へのコメントとかリクエストがあれば気軽にいただけるとありがたいです。あともし今日聞いて、いやこれ面白いとか感想とか、もし学びがあったらですね、X、旧 Twitter ですね、ハッシュタグフューショット FM をつけて投稿いただけると嬉しいです。ということで、今日のエピソードはこれぐらいにしておきたいと思います。ご参加いただきありがとうございました。
ありがとうございました。